今日恵みをいただく御言葉は詩式の6章33節から40節までです。詩式の6章33節から40節。ミディア人やアマレク人や東の人々が皆連合してヨルダン川を渡り、イスラエルの谷に陣を敷いた。主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。ギデオンはマナセの全域に使者を使わした。それで彼らもまた呼び集められ彼に従った。彼はまたアシェル、ゼブルン、そしてナフタリに使者を使わしたので、彼らは合流して登ってきた。ギデオンは神に申し上げた。もしあなたが仰せられたように私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今私は牛場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もしその羊の毛の上にだけ露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私にわかります。するとそのようになった。ギデオンが翌日朝早くその羊の毛を押し付けて、その羊の毛から露を絞ると鉢いっぱいになるほど水が出た。ギデオンは神に言った。私に向かって御怒りを燃やさないでください。私にもう一度言わせてください。どうぞこの羊の毛でもう一回だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて土全体には露が降りるようにしてください。それで神はそのようにされた。すなわちその羊の毛の上だけが乾いていて土全体には露が降りていた。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは羊だけを潤させ、その他を土地を乾くこともおできになり、また羊だけを乾かさせ、土地全体を潤すということがおできになるお方。その印をもって、あの弱い臆病なギデオンを力づけられた主です。本当にあなたの恵み深さ、憐れみ豊かさを感謝いたします。どうか今日、この語るしもべの唇にあなたが御言葉を授け、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、あなたの恵み深さを、憐れみ深さを、あなたの良さをしっかりと私たちがいただき尽くすことができますように、今私たちを整えてください。心の畑をあなたが耕して、聞けぬ耳を聞けるように、語れぬ口を語れるように、また清き御言葉にふさわしくないものに、あなたの命をいぶかせて聖なるものへと作り変える、その尊い救いを今日私たちに教えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。前回のところまでですね、ギデオンを主が召し出すところで、本当にギデオンのありとあらゆる要望に、答えて、主は印なこと、不思議なことを彼に示して、私が一緒にいる、私があなたを使わすのだ、ということを、幾度も示されました。 まあ、それも、ね、ギデオン自身がもともとはとても弱いということを主はご存知でした。で、それで主はですね、そのギデオンのその後の姿を、ね、実は主は 見ておられたんですね。今までこのギデオンのことを見ていきますに、本当に印ばっかりを求めてきて、そして本当に印がいざ起こったらそれでもなお心配でまた印を求めるようにして、そういうことをたびたび見てきましたけれども、まあ、今回のところ、ね、いよいよ戦いが起こります。ミディアン人だけでなく、アマレク人、それから東の人々が皆連合してヨルダン川を渡ってきました。それでイスラエルの谷に陣を敷いて、まあ、結構イスラエル の真ん中ら辺、まあ、北の方ですかね、そこら辺に、このミディアン人、アマレク人、東の人々大軍を、ね、押し寄せて、やってきました。今までにないほどの大軍です。まあ、後の方に分かるんですけども、12万人以上ですかね、まあ、後にはですね、そのもう10万を超すほどの、その大軍を、まあ、ギデオンはわずか300人を連れてもう蹴散らすんですけども、でもまだ彼にはそういう経験がありません。ギデオン、ね、今までもう本当に臆病になって、ミディアン人とかの目を恐れて、この酒舟の中で麦を打っていたような、彼でした。彼は、マナセの分断で最も小さいアビエゼルの、部族の中で、その父の家では最も若いものでした。そして、敵に隠れて、食べ物を、ね、整えている、まあ、そういう状況ですね。ちょうど不良軍団を恐れて、まあ、トイレの個室に閉じこもってその中で隠れて弁当を食べているような、そういう、弱い、臆病な状況だったんですけども、でもそのギデオンがですね、もう本当に主に何度も何度も、私があなたと一緒にいる、私があなたを使わすのではないか、そのように幾度も印を持って現れる。で、それでついにギデオンがですね、まあ、前回のところでは行動を起こして、ね、父のそのバールの祭壇を打ち壊して、そのアシラ像、その木材を用いて、主への捧げ物、ね、焼き尽くす捧げ物を捧げるという、ね、彼はもうそれまでの人生で初めての行動、大胆な行動に出て、それでまず父ヨアシが目が覚めました。ね、あ、バールバールやまたアシェラには全くもって力がないじゃないか、でも自分の家のこの一番若いものが起こしたその行動、それさえもこのバールや、ね、アシェラは防ぐことができないほど力が弱いじゃないかということで、その周りの人々に、あなた方はバールのために争っているのか、ね、バールは自分で争わせばよいということで、このギデオンの名前は、ね、それ以降エルバールと呼ばれるようになりました。ね、すなわち、ね、バールは自分で争えばよい、そういう意味の、名前です。で、このように、まあ、ギデオンは、まあ、ちょっとした有名人になりました。で、そういう時に、この敵が大軍を持ってこのイスラエルを押し寄せてきました。で、その時、主の霊がギデオンを覆ったので、彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が集まってきて彼に従った。アビエゼル人、それはマナセの、部族の、まあ、長男、マナセの中の長男の部族ですね。で、アビエゼル人が、集まってきて、そして、まあ、突き従った。で、さらにギデオンはですね、マナセの全域にね、まあ、ギデオン自身が属するマナセ族全域に死者を使わし、で、それでさらに、人々が寄せ集められました。で、そればかりでなく、ね、ギデオンはまた、アシェル、ゼブルン、ナフタリの地に死者を使わしたので、で、そうすると、結構な大軍がですね、このギデオンに突き従うようになりました。まあ、 アシェル、ゼブルン、ナフタリ、ね、あのガリラ湖の、ガリラ湖と地中海の間あたりに、まあ、そちらの方の、まあ、イスラエルの北の方ですね、その方面に、ギデオンは使者を使わせて、そして、続々と、このギデオンのもとに、ね、人々が集まってきました。まあ、どのくらい集まったか、7章の3節見ますと、ね、2万2千プラス1万ですから、まあ、3万2千人が、ね、各地から続々と集まってきたんですね。で、こうして、ね、ギデオンのもとに人々が集まってきた。まあ、そういう状況です。ついこの間まで、本当に敵を恐れて臆病に、ね、なっていたギデオンが、初めて、ね、彼の下に 3万3千人も突き従ってくるという状況です。まあ、この状況を見ますに、本当にギデオン自身、ね、恐れ、おののいて、ね、なんだか大ごとになった、ね。果たしてこんな自分のもとに、ね、人々が3万3千人も、ね、自分を大将として担いで、そして集まってきた。とても、これからどうしよう、まあ、そういう心境になって仕方がない状況でしょうね。で、そこでギデオンは再び神様に申し上げるんです。もしあなたが仰せられたように、私の手でイスラエルを救おうとされるなら、今、私は内場に刈り取った一頭分の羊の毛を置きます。もし、その羊の毛の上にだけ露が降りていて、土全体が乾いていたら、あなたがお言葉の通りに私の手でイスラエルを救われることが私にわかります。そのように主に願い求めるんですね。そうすると、そのようになるんですね。翌朝早く、その羊の毛、とても湿っております。その羊の毛を絞ると、鉢一杯分の、ボール一杯分の、いっぱいになるほど、もうそれが溢れるほどに水が滴り落ちました。で、それで、その周りの土地は乾いておりました。まあ、でも、ギデオンはまた、主に申し上げるんですね。どうもその状況では、まだ、ね、たまたまなんか、土地が乾いていて、それで羊の毛は潤ってる。それは、まあ、それよりももっと難しいことをですね、彼は要求するんですね。まあ、土地だけが、ね、夜梅雨が降りて土地全体羊の毛も含めて全部潤って、それで、朝近くになると土地が乾いていく、ね、そういうことはまああり得る、科学的に証明できるかもしれない。じゃあ今度は、ね、その逆だったら、ね、もっと難しいんじゃないかということで、まあそれ以前にですね、やはりギデオンはまだまだ心配だったんですね。たまたまこういうことが起こってるかもしれない、ね、たまたま、かもしれない。本当にね、人々これだけ今もう集まってきてしまって、で、果たして自分に対するその飯の証明が、実は偽り、まあ、ただ自分の思い込みだけで、ね、自分たちが戦いに出て負けて、この、ね、3万3千人も、もう命を落とすようなことがあったら、まあ、きっとそんな風に心配したのでしょう。彼はもう一度ね、主に求めるんです。ギデオンは、ね、39節で言っております。私に向かって、身怒りを燃やさないでください。私にもう一回言わせてください。どうぞ、この羊の毛で、もう一回だけ試みさせてください。今度は、この羊の毛だけが乾いていて、土全体には露が降りるようにしてください。それで、神はその世、そのようにされた。すなわち、その羊の毛の上だけが乾いていて、土全体には露が降りていた。アメン。主はですね、こういうことがおできになるんです。主は、ね、天と地を支配しておられる主です。ですから、土地に露を降らせるも、土地に露を降らせないようにするも、すべて主がですね、管理しておられます。ね、ギデオンはきっとこれに、本当に力を得たでしょうね。主は確かに、 ね、自分を召しただけでなく天と地を支配しておられる、ね、羊の毛だけを乾かせて、ね、土地全体を潤すこともまたその逆もおできになる。主はですね、水のない地に荒野に川を流れさせることがおできになりますし、また、ね、主は川、ね、沢地、潤いのある土地を干上がらせることもおできになるお方です。ソドムとゴモラの町は、ね、水、ね、潤っている土地、エジプトのような、土地でしたけども、でも主はそこを、ね、干上がらせました。なぜならそこの町が邪悪だったからです。主は、また、荒れ地に川を流れさせます。砂漠を地の湧き水の上がるところに変えさせられ、そこを 人が住めるようにされます。詩編の107編、33節からのところに、そこを冒頭でお読みしました。詩編107編の33節から38節です。主は川を荒野に、水の湧き上がるところを潤いのない地に、肥沃な地を不毛の地に変えられる。その住民の悪のために、主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに飢えた者を住まわせる。彼らは住むべき町を固く立て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると、彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。アメン。主は、そういうことがおできになるんです。この印を持って、主はギデオンを、ね、力づけられました。人はですね、何よりも見ないで信じるものは幸いであります。ね、主は、トマスに、ね、そういうふうに言いましたね。トマスは印を求めました。ね、見て、ね、指で触って見なければ、決して信じない。そういう信仰だったんですけども、主は、ね、彼を取り扱って、ね、見ないで信じるものは幸いである。主は彼自身に現れて、直接彼に取り扱って、ね、そのように言われました。印を求めること。これはですね、もうむやみやたらに印を求めて、ね、その印を見たら、あ、じゃあ次の印が見たい。ね、別の印を見たら、あ、じゃあまたあっちの印が見たいとですね、もう なんだか手品とかを見るようにですね、なんかイエス様をあたかもエンターテイナーみたいに見て、ね、あ、面白かった。じゃあ、それでおしまい、ね。そういう信仰は、信仰の持ち主に対しては、主はそれを忌み嫌われます。エジプトを出てきた民はもう主がエジプトを銃の災いで撃って、そして、エジプトのあの地を本当に古年版にして後悔を干上がらせ、彼自身その真ん中を通ってきたにもかかわらず、それでもなおですね、エジプトがやっぱり良かったとかですね、そういう本当に主を愚弄するような、そういうことで印を求めるようなものを主は、ね、忌み嫌われます。でも、本当に、ね、このギデオンの状況は、切羽詰まっております。果たして自分が召し出された、その召しは正しいのだろうか、ね。今までになかった経験を彼はしている。今まで、彼は本当に、人々を恐れて、ね、兄弟の中で最も小さいものとして、いる人の上に立ったこともなんかなかった、ね、そういう状況で、そこで彼は主に印を求めました。そして主は確かに私はあなたと共にいるよ、ね、そのことを、示されました。主はすべて人の成り立ちをご存知なんです。詩編の103編のですね、13節と14節にこう書いてあります。詩編の、103編13節と14節。父がその子を憐れむように、 主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。アメン。主は私たちの成り立ちをご存知です。主はギデオンの成り立ちをご存知でした。ね、ギデオンが本当に末っ子として生まれて、そして、もう人を恐れる、そういう性格をご存知でした。主はそれをご存知だったからこそ彼をですね、立たせるためにいろいろなことを彼にされました。そして主は彼の成り立ち、彼が今まで、ね、生きてきたその過去をご存知であって、あると同時に主はギデオンの未来もご存知でした。ギデオンのその後の力強く、大きく、強く人々を率いて、そして敵に打ち勝ち、敵が逃げたならばそれを追撃して、もうコテンパンにイスラエルを救って、敵を平定し尽くす、その未来をご存知でした。だから主はですね、そのギデオンのことを特別に扱われるんですね。本当に神様が特にね、そのある特定の人をね、ケアされることを私たちはたびたび見ます。私たちはなんでここまで、その人に神様忍耐強く何度も何度も許して、ね、扱われるのかなと思うんですけども、でも主の目にはですね、本当に我々人間の計り知れない愛様が主には見えておられるんです。人は不思議に思います。でも、ね、私たちはそれに従って、行くのであるならば、本当に私たちもですね、主の素晴らしさを仰ぎ見ることができるようになります。主は皆さんの成り立ちをご存知です。皆さんの過去を舐めてきた、ね、心の傷とか、また経験とかご存知で、そして皆さんを、ね、しなえないように、また皆さんが本当に耐えられないような試練に合わせることなく、しっかりと導いてですね、後にはイエス・キリストの似姿へと、ね、神の子供の成り立ちへと作り変える、ね、それが主です。私たちが塵に過ぎないことを主は心に留めておられて、そしてこのような、ね、いろいろな印、いろいろな不思議なことをなしてくださいます。本当にこの天聖教会の成り立ちを見ますに、もう何度も、ね、滅んでも仕方がないような、そういう状況を通ってきたにもかかわらず、ね、なんとか、今に至るまで守られて、そして本当に幸いを得てきておりますね。それは皆さん一人一人が主を愛しているからです。そして、ね、なんとか、もう、しがみつこうとしてでも、ね、弱い信仰を奮い立たせて、主につながってきているからです。ギデオンは、ね、主から印を見せてもらったら、もうそれで働きをやめるとか、ね、そういうことはしませんでした。主が、ね、偶像を切り倒せと言われれば、彼はもう恐れながらでも、ね、夜人目に隠れてでもそれを実行しましたね。またギデオン、ね、主の霊に奮い立たせられて、ね、角笛を吹き鳴らして、ね、人々が彼のもとに集まってきた。でもそれでも、彼は、あ、やっぱりちょっと、私はふさわしくないからといって人を解散させるようなことをせず、主に求めました。ね、主よ、ね、どうかお怒りにならないで、ね、私にもう一回言わせてください。この羊の毛で試させてください。ね、そういう、試しは主はですね、聞かれるんですね。でも、いたずらに主に、そういう、もう、興味本位で印を求める。ね、そういうことは、主は、意味嫌われます。それにしてもね、羊の木を用いて、この印を示し、ギデオンに印を示す。面白いですね。この羊と言いますと、私はイエス様を思い出しました。ね、イエス様はほふられた子羊です。ね、気を狩る者の前に、ね、黙っている羊のように、イエス様は、ね、十字架の上に引き渡されていきました。で、この羊の毛、ね、最初ギデオンは、求めた印は、この羊だけを、ね、露を折らせて、で、それで、他の土地を乾く、その印を与えてくださいと言って、主はその通りされました。本当に、神様はですね、イエス・キリストというお方一人に、ね、すべての命、すべての、ね、恵み、 すべてのあらゆる命の良きもの、聖霊をイエス様お一人にもうパンパンに詰め込んでですね、神様は世にイエス様を使わしました。しかしイエス様は十字架上で、ね、イエス様ご自身は私は乾くと言って乾かれました。そしてイエス様は十字架上で、ね、その水ぶどう酒を飲まれ受けられて、そして、ね、媚びを垂れて霊を明け渡しになった。その時から、その瞬間からですね、イエス様に与えられていた潤い、イエス様に与えられていたあらゆる恵み、またイエス様の中に詰まっていた聖霊、それが解き放たれて全地へと全世界へとその潤いが渡っていきました。イエス様お一人が乾かれて、ね、羊の毛は、ね、だけが乾いて全地が露が降りて、ね、その様をギデオが見たように、本当に神さんはイエス様を通して、ね、一頭の羊、それを乾かさせて、そして全地を潤わせるという、そのような世界的な奇跡、印を、ね、行われました。本当に、このギデオンが求めた印は、そのことの象徴的ですね。そして、ね、私たち、今ここに21世紀生きている皆さんも、イエス様にあって皆さん潤されました。イエス様お一人は乾かれて、そしてその乾きのゆえに、皆さんは潤いが与えられ、イエス様が貧しくなられたゆえに、皆さんはイエス様の栄光の富を受けるものとされました。本当にイエス様は不思議なお方です。そして恵みに富んだお方です。主はそのような奇跡、印を、ね、皆さんに示されました。皆さんはこのギデオンの印を体験しております。イエス様という一人の子羊、ほふられて、乾かされて、そして皆さんは今潤されております。どうか皆さんはこのイエス様を本当に尊んでですね、イエス様に聞き従って、そして、ますます栄光のうちに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたがお一人が十字架上で、私は乾くと言われ、乾かられて、焼けつくような渇きを覚えて、そして人々はあなたに何を差し出したでしょうか。酸っぱいぶどう酒を差し出して、そしてイエス様はそれを受けられて完了したと言われました。そして頭を垂れて霊を父に お渡しになりました。その時、その瞬間からイエス様に与えられていたすべての潤いが全世界へと全地へと満ち満ちて溢れ、そして私たちは潤されました。あなたが乾かれ、私たちは潤されました。あなたが死なれたゆえに私たちは生きました。あなたが呪われたゆえに私たちに祝福が与えられたことを感謝いたします。本当に私たちもギデオンのように時にはあなたに求めたくなります。でもあなたはその都度私たちを潤わせて、そして印を持って導いて、恐れることはないと、私があなたと共にいる、私があなたを召し出したではないかと、本当に私たちに対してとことんまで恵み深く、憐れみ深く憐れるお方であることを感謝いたします。どうか私たちは日々あなたの恵みのうちに歩んでいくものでありますように。今日いただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。苦しみの中にあるイスラエルを救うために、いつもあなたはイスラエルの救いの神として現れます。信仰が乏しい中、その信仰を働く人がいない中でも、その父の家が 空上崇拝をしている中において自分の信仰を密かに守り続けていたギデオンに主は現れました。いつの時代においても主よ、あなたは人々を救うために救いの導きを行う、その使命を果たす者として信仰ある者をあなたは見つけ出し、そしてその信仰ある者にあなたの救いの働きをあなたは委託される主であることを、今日も私たちはこの御言葉を通して垣間見ることができましたことを感謝いたします。私たちがこの地上においてあなたが信仰を探すとき、あなたが探す信仰として見出されて、この時代を私たちが担うべき役割を担っていくことができますように、主よ、私たちをもあなたが信仰あるものとして整えてください。日頃私たちが従順すること、服従すること、主の名前を呼ぶこと、死体求めること、イエスの御教えについていくことによって、この時代において主が信仰あるものを探し求めるとき、私たちが見つけられたものとしてあなたの御前に見出されることができますように、私たちの信仰と希望と愛をあなたがイエス・キリストの御名と血潮と命と栄光によって育ててください。父なる神様がギデオンを見つけ、そして力を与え、その時代の担う働き人として油注がれたごとく、私たち一人一人も主イエス・キリストにあって見つけられ、そして父に選ばれ、聖霊によって豊かな助けを得て、主の御名を褒めたたえるこの時代の働き人として油を注いでくださることを願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。敵がどんなに強く見えても、その強さを蹴散らす方は主です。私たちは今までさまざまなメッセージに預かり、敵が弱いから滅びていたということではなく、敵が最も強い時に主は現れて、敵の強さを蹴散らす方であったということを私たちは幾度もなく聖書の御言葉を通して体験しました。だから強さを誇れば誇るほど、主はその強さを本当に力ない、かえって堅くなにしてしまい、そしていろんな戦いの場面において必ず弱さを持っていてもイスラエルが必ず勝つという、それを私たちに体験してくださいました。世界とその中に住む多くの人々、人の強さによって虐げられて、そして悲しむ人々、このすべての人々が主イエス・キリストにあってまた再び豊かに救われなければなりません。今日も祈りましょう。世界とその中に住む多くの人々の救いのために、主が世界中の教会、世界中のクリスチャンの中からギデオンのような働き人を起こしてくださいと今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのために祈ってください。再びこのイスラエルにギデオンのような働き人を起こしてくださり、そして堅くなな心を打ち壊し、来たるべきイエス・キリストを信じて、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエル全土に主イエス・キリストにあって父なる神様の平和が与えられますように、聖霊がイスラエルを 助けてくださいますように今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパのために祈ってください。彼らはかつて私たちの救いのために主イエス・キリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださったその福音が私たちの父や母が救われる幸いとなり、彼らの伝えてくださったその福音により私たちも救われ、私たちの子供たちも救われつつあります。栄光の働きをして主に栄光を期したこのヨーロッパとアメリカのクリスチャンの面々です。祈りましょう。再び彼らに油が注がれてこの時代に栄光の働きに加わり主の皆を褒めたたえることができますように今日も祈っていきたいと思います。日本のために祈りましょう。この国に主の憐れみが与えられますように、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とがこの国を満たしてくださいますように、この国が聖霊によって助けを得てそして豊かに救われて主の皆を褒めたたえることができますように、日本中の教会が、日本中のクリスチャンが主イエス・キリストの御心のかなったものとなり、この国のすべての幸いのために祈り取りなす務めをなすことができますように今日も祈っていきたいと思います。政治経済が御心にかなった人々の手に渡されますように、原発の事故から解放されて主の御名を褒めたたえることができますように今日も祈りましょう。天聖教会のために祈ってください。主イエスキリストに聞いて学んで信じて守り行うことによって主の使者としてのその役割を果たしていくことができますように、一人一人がイエスキリストにあって世の光、地の塩と変えられ、そして王のような祭司として主が私たちに与えてくださったその使命になっていくことができますように今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさいするならばあなたとあなたの家族は救われる。アーメンいたします。今日も私たちの家族が豊かに救われて主の皆を褒めたたえることができますように、私の名によって祈れするならば天の御父が報いてくださる。私も報いを主に豊かに報いていただいて、そしてこの全能なる主の報いに感謝して主の皆を褒めたたえる今日一日でありますように、主イエスキリストの皆を豊かに呼んで豊かに預かり豊かに勝利して主の皆に栄光を期すことができますように今日も祈っていきたいと思います。主の皆を呼ぶ者は皆救われるです。今日も私たちは祈りを通してイエス様の名前を呼びます。祈りの課題の一つ一つが救われ報われて満たされて祝福されるために、では主の皆を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、主よ、